おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
申し訳ございません。動的平衡っていうのやっててまた来週って言いながらハガキ入っちゃったのね。
あ
すいません、はいはい、これ福岡新一先生の本なんですが、自分でやっぱり病気をしました関係上なんていうのかな、やっと考えるようになったね、人間らしくね、俺もね、なんか。
はい。
はい。この動的平衡でありますが、分子生物学の先生であります、福岡先生のお書きになった本であります。体についた脂肪、脂肪細胞が、ブドウ糖を溜め込んでいる。この脂肪細胞に溜め込むように指示を出しているのが、膵臓だそうです。
はい。
これ、膵臓なんて本当、病院にいるときは、世話になりましたね、なんか。
世話になった。
世話になったというか話題が前に出てくるんですよね。数値取るために膵臓はって言われて、俺言われたのは膵臓と腎臓でしたね。腎臓だいぶへばってきたな武田さんとかって数値見られて、
そういうすぐ分かるんですね。でもね、
膵臓とか腎臓とか大事な重大な臓器だって分かるんだけど、なんせ会ったことないからね、
はい、
へばってきましたねって言われても、へばってんですかみたいなもんでね。でこの膵臓でありますが、まるで、この膵臓は顕微鏡で見ますと海に浮かぶサンゴ礁、サンゴの島に見えるものが世界で一番小さな島と言われてる。はい。
世界で一番小さな島
って言われてる。
どこだ。
ランゲルハンス島、
世界で一番小さい島
のように見えるんだって、膵臓をこう顕微鏡で見ると。あ、知らない、ランゲルハンス島って。ハンス礁
どこにあるんでしたっけ。ランゲルハンス島って
膵臓にあるんですよ。今膵臓の話してるんだよ。
実際地球上にあるもの島じゃなくて、
あなたの膵臓の中にサンゴ礁の海があって、そこに浮かんでる島があるわけ。
ランゲルハンスト、
それがランゲルハンスト。
そういうことなの。
これが重大なのは、あなたにとって重大なのは、あなたのインシュリンの生産地なんですよ。でこれはブドウ糖を回収蓄積して、私なんかそうですね、糖尿病の人はみんなこれに関係してるわけです、ランゲルハンストに。
はい。
つまりそのインシュリンの出がジャストタイミングじゃないわけ。出が鈍いんです、
ええ、
でその出たら出て収まりが遅かったり、そういうそのランゲルハンス島の不調そのものが、今日本でもうね、3人中何人って言われてるぐらい増えてる糖尿病になっているわけでありますけども、で血糖値そのものを上げずに、なんかこう静かにさせとく方法はないのかっていうのを福岡先生が書いてらして、あれなんだって、スローフードなんだって。が膵臓に負担をかけない食べ方っていうのは、ゆっくり食べることに時間をかけ
て。あ、確かによくこう何噛まずに急いで食べると血糖値上がるよっては言いますよね。
上がるんだけど今度下がらなくなっちゃうんだよね、だからやっぱりその糖尿という病気、もういろんなこう病気をこう併発呼び招くんですけども、その食べ方にも相当その問題があるのではないだろうかと。だから消化吸収がもともとゆっくり進む食品、例えばお蕎麦とかね、
はい、
玄米とか、
はい、
そういうのがそうなんですって。その血糖値を急速に上げないという食物食品自体がスローフードなんです、
はい、
かなさんも興味あると思うけど、人は、まあ、俺なんかもそうですな、人はなぜ太ってしまうのかって、
はい、
これもやっぱ聞いてがっくりきますよね、飢餓こそ人類700万年の歴史、もうずっと飢えてたっていうね、人の飢える人口、総人口、これが、飢えてる人が非常にこう少なくなったという時代はですね、なんと日本では戦後の昭和30年第にやっと達成したという、ずっと飢えてて、その飢えが国民の総人口の中でかなり少なくなったと思われる年代が昭和30年代、食わねえからもう死ぬかもしんねえっていう人がいなくなったという、
そうなんですね。
今度はそのね、食いすぎという病気が日本中に蔓延してるという、
はい、
だからなんかやっぱりズバリ言うと満腹中枢、もうこんだけ食えば十分ですという、そういう中枢がなんかあんまりこう働かないんだな、とにかく食い物があるときは食っとけよみたいなのが全身の命令で、で脂肪の細胞をとにかくカロリーと一緒にこう溜め込んで飢餓、次の飢餓に備える、つまりひたすら太る体のシステムを人間は作ってしまったのであるんでありますね、
はい、
この辺がやっぱり難しいところなんだよね、うん、はい、よし、このあたりからちょっと調子も出てきたぞ、今週頑張ろう、この続きまた明日のマネートの上で。